こんにちは。今日最初のコーナー、市役所からこんにちはです。今日は高山市教育委員会文化財課の大石貴文さんをスタジオにお迎えしています。大石さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
早いものでもう6月ですね。
はい、そうですね。
ね、緑が今鮮やかな時期で、はい、本当にこう自然の豊かな高山に生まれてよかったなということを改めて感じる、
ね、
そんな季節でもありますよね。さあ、そしてふるさと高山といえばですね、先日この高山市が日本遺産なるものに認定されたとお聞きしました。
はい、はい、4月の25日に高山市が申請しておりました飛騨の匠の技心木とともに今に引き継ぐ1300年というものがめでたく日本遺産に認定されました。これは飛騨の匠の技や感性、実直な気質が現代まで受け継がれてきて高山の文化の基礎となっているというところに視点を当てて申請していたものなんです。
はい、この日本遺産今回認定されたのは高山だけではないんですね。
はい、今年度は67件申請があった中で19件が認定されているんです。
はい、
で東海3県では高山だけなんですけど、うん、高山に近いところでは長野県の木曽地域、あそこら辺の7市町村が申請しました。木曽路はすべて山の中、山を守り山に生きるというものがあります。あと、高山木に関係したストーリーなんですけど、他の木をテーマとしたところでは奈良県の吉野地域の8町村が申請しました。森に育まれ森を育んだ人々の暮らしと心、美林連なる造林発祥の地吉野というのがあります。で昨年度第1回認定があったんですけど、そこでは岐阜市が申請しました信長公のおもてなしが息づく戦国城下町岐阜っていうのが認定されておりまして、第1回第2回合わせて37件が日本遺産となっています。で国では2020年に東京オリンピックもありますけど、それまで100件にしようと考えているようなんです。
なるほど。世界遺産って皆さんもよく聞かれると思うんですけれども、日本日本遺産という言葉はまだちょっと馴染みがないのかなという気がします。はい、日本遺産というのはズバリどういうものなんですか？
はい、なかなか一言で言うの難しいとか分かりにくいんですけど、文化庁が昨年度から認定を行っている新しい制度なんです。
あ、そうなんですね。
で地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化伝統を語るストーリーを認定するというものでして、大きな特徴は認定するものは建物とか美術品のような文化財そのものでなくてストーリーだっていうことなんですよ。
うん、というのは
はい、ストーリー高山には940以上、指定文化財登録文化財が実はあるんですけど、はい、その一つ一つはもちろん大事なものですし素晴らしいいいものなんですけど、じゃあ一つ一つ個別のやつ当たってみたら、じゃあわざわざ見に行くかって言われたらまあいいやなっていうようなものも、まあね、中にはというかそれなりにあるんじゃないかと思うんですよ。
はい、
でもそういうものについてこうそれらにまつわる物語ですとか文化財が持つ歴史的な背景だとか経緯だとかそういうバックボーンを知ると、あ、それじゃあ行ってみようかなという気になったり、今まで見たことのあるような文化財でも全く違ったふうに見えたり、そんな経験されたことを皆さん、なんとかあるかと思うんです。
はい、
そういう文化財をつなぐストーリーを日本遺産として認定するという制度なんですよ。
あ、なるほど。
でそうしてストーリーでつながった文化財を巡ることによって個別の文化財の魅力から地域全体の魅力へと広げていって、地域の活性化とか共同につながっていきましょうよっていうのが、日本遺産制度の目的なんです。
はい、
分かりにくいかと思うんですけど、例えば真珠の首飾りを思い浮かべていただくといいかと思うんですけど、
あ、真珠の首飾り、はい、はいはい、
一つ一つの文化財はその真珠の玉だと思ってください。
はい、
そうするとその真珠の玉はバラバラにこう箱に入ってても、真珠は真珠で綺麗ですよね。
はい、
価値はもちろんありますよね。でもそれどうするかって言ったら、手に取ってこうやって、あ、綺麗やねって眺めるぐらいしかやりようがないんですよ ね、でもこれを紐でつないで首飾りにすると、例えばこうね、首飾りにしたら身につけたりとかどっかに飾ったりとか、いろんなことに活用できますよね。そうすると真珠の値打ちも上がってきますし、それだけじゃなくて身につけている人自体の美しさも引き立ってきますよね。
なるほど。
この真珠をつなぐ紐が日本遺産のストーリーだということなんです。
わかりました、なんとなくですけど。
なんとなくわかりました、ありがとうございます。
でも、ね、単体も素晴らしいものですけども、はい、それだけじゃなくてそれをこうつなげることによって、はい、よりこの魅力がアップしたり、はい、ね、するということですよね、はい、こう世界遺産よりもちょっとこう親しみやすいですし、はい、また世界遺産とはちょっとこう異なる雰囲気の違うものかなというふうに思うんですが、はい、そうって考えると日本遺産というのはじゃあ世界遺産の日本版というわけではないという、
はい、ちょっと違うんですよね。世界遺産というのももともと、もともとというか日本の国宝とか重要文化財とまあ似たような感じで、文化財を価値づけをして、あ、これはすごいものだよって価値づけをしてお未来まで永久に残していこうという制度なんですよ。
はい、世界遺産ですね、はい、
なのでもともと世界遺産って開発でなくなってしまいそうな貴重な遺産を守ろうっていう、まあ、エジプトとかのね、あれから始まったものなので、はい、まあ、最近だと観光とか経済効果が注目されるんですけど、本来の趣旨は保存なんです。
あ、守っていこうという、
守っていこう、はいはい、それに対して日本遺産っていうのは文化財に対してすごいものだよとお墨付き与えたりとか保存のために何か制限したりとかそういうものではないんですよ。で地域にバラバラバラってある文化財をストーリーでまとめて一括して活用したり情報発信することで地域の活性化を図るっていう制度なんです。保存じゃなくて
さらなるこう先を見据えている感じがしますね。
なので世界遺産とどっちが上どっちが下っていうことでもなければ、日本遺産になったから次は世界遺産だっていうそういうことでも全くない、全く違う制度
なんです、ね、世界遺産に関しては保存、はい、そして日本遺産は活用ということで、はいはい、よりポジティブな感じがしますね、はい、あの文化財の活用となると、はい、じゃあ具体的にはどういったところになっていくんですかね、
は
い
はい、まず一つ注意しなならないのは、うん、ま、保存でなくて活用なんだから保存はまあ二の次でいいやっていうことではやっぱりないんですよね、やっぱ保存をおろそかにして価値がなくなってしまったら文化財の魅力もなくなってしまいますし、活用も当然できなくなってしまいますので、ね、文化財の価値をしっかり守った上で、まあ、まあ市内の方、市外の方、外国の方、多くの方が見学できるようにしていったりとか、文化財の魅力が分かるような説明をしっかりしていったりとか、あとまあ学校教育とか障害学習において取り上げたりとか、子どもから大人まで多くの人々があの地域の理解を深めて郷土への育成につなげたりとか、あとは地域のブランドの核にすることとか、まあ、そんないろんなことができるかと思うんですけど、まあ、そんなようなことがまあ活用っていう形になるのかなと思います。で例えば文化財、まあ、大事なんですけど、もう保存大事なんですけど、大事にするあまりもう絶対もう誰も触るな、誰も見ちゃダメ、門外不出ですってやってしまった挙句にもう誰も存在自体知らなくなっちゃって忘れ去られて、そのうちまあ腐っていったりとか、ね、そんなになったらもうこれも最悪なんですね。
そうですよね、はい、まあでもバランスですよね。
はい、そうですよね、
やっぱりこう保存するためにはしっかり守っていかないといけないですし、はい、でもそればかりに執着してしまって、はい、その存在を忘れられてはいけないということで、はい、そのあたりをまあ考えながら、はい、この度今日本遺産に、ね、指定されたと認定されたということですので、はい、高山でもいろいろな取り組みをしていくということですよね。文化財を活用していくためには、まあ、目先だけではなくて、はい、こう長く未来のことも見据えながら、はい、いろいろと、ね、はい、考えていかないといけないわけですよね、
はい、
さてあのこの度、まあ、高山市の日本遺産がですね、はい、飛騨の匠の技と心木とともに今に引き継ぐ1300年という非常に長いタイトルがついているんですが、はい、このストーリーがどういうじゃあストーリーなのかというところをですね後半にお伺いさせていただきたいと思います。
はい、
ではここでですね一休みと休憩、ね、ワンブレイクということで、はい、曲を聴いていただきたいと思います。
はい、
今日はですね高山市の歌をお送りします。
紫に青明日に思い らない。